ラニーのボイスメモ。いやどうも、なんか今日はね、ちょっと休憩するタイミングを失って走ったり積んだり下ろしたり走ったり積んだり下ろしたりして、なんやかんや出勤してから11時間ぐらい経ちましてね、やっとようやく今ちょっと休憩で一息ついてるところですね。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。トラニーのボイスメモ第104回喋りたいと思います。まあね、飯、昼飯とかね、ちょろっと完食はね、いつものお決まりのパターンでね、渋滞の中ね、弁当を広げてね、食ったりしてたんで、栄養補給というか、体の燃料補給は、まあやってたんですけどね。ふぅ、まあ今昼の1時50分ですか、13時50分。東京っていうか千葉の松戸なんですけど、今日もいい天気です。冬晴れっすね。でちょっと気持ちいいんでボイスメモっちゃおうかなと思いまして喋ってるんですが、ね、102回103回とね、まあだだ喋りしてましてね、そろそろなんかネタ出てくんだろうなって思ってる方いらっしゃるかもしんないんですけど、今回も大してネタはございません。はい。誰かがね、ゲストで出てくれるとかっていうこともなくですね。ちょっと、43歳のダダ喋りを聞いていただこうかなと思いまして。一応ね、ゲストでね、ちょっとね、そろそろこう女子のね声をね聞きたいなと思ってゲストでねちょっとお一人の方をねお願いしてましてね、で昨日ね、ちょっと約束をしてたんですけど、ちょっと僕のミスで、ちょっと時間がずれちゃいましてね、でまあもし時間ずれてもよかったらっていうことでお願いしてたんですけど、結局時間が合わずというか、ちょっとまあどうかなと思って、僕もそのまあ仕事、まあね、仕事から帰ったらっていうことで、お願いしてたんで帰った、僕まあ家に着いて帰ったんで帰りましたよって言って、まあメッセージ送ってね、でちょっと楽しみにね返事待ってたんですよ、できるかなどうかなと思って、そしたらね、ちょっと用事があるんで今日はダメで、みたいなことになっちゃってね。まあこれもう当然僕のミスなんでね、もう仕方ないことなんですけどね、本当に。ただね、なんか久々にね、なんかこう、なんかこう女性とね、なんかこう何かを、待ち合わせとか、その、何、こうメールを待つとかね、そういうこう、女性のことを待つっていうことから、その、待ってもダメだった時に来るあの虚無感っていうんですかなんか残念感っていうのに久々にこう心がちょっとねやられましたねいやーなんかね、だからやっぱダメかと思って、なんかそれからね、今日は何しようかな、何もやる気起きねえなみたいなね、なんていうかね、こう、なんかこういう気持ちね、久々だったんでね、なんか、結構がっかりはしたんですけど、ああ、こういう気持ちいいなっていうね、なんかこう、たまにね、こういう、なんていうかね、ときめきとか、ときめきから来るこの残念感とかね、こういうの、やっぱり、人間大事っすよね。大事っす。年齢いくら重ねても大事だなと思いながらね、はい。まあ昨日はね、別にその後特に何もせずにね、過ごしたんですけどね、でまあだからね、ちょっとゲスト収録できなかったんで、まあこんな感じで一人で喋ることをちょっと聞いていただこうかなと。でね、今回はまあ まあね、僕のその、ちょっとね、もがき、あがき、苦しんだ12月半ばのね、出来事をちょっと聞いてもらおうかなと思いましてね。はい。12月のね、半ばに、うちの息子のね、中学がたまたまその金曜日ね、学校が休みっていう日がありましてね。で、まあ、学校休みなんで、これはチャンスだと思ってね。うん、これはもう家族旅行のチャンスだろうっていう感じで。でも、そこね、娘をずる休みさせて。なんちゅう親やって話なんですけど、なかなかね、中学と小学校がね、同時に平日休みになるっていうのはもう今ないんでね。もうその辺割り切ってね。はい。どっちかが休みの時はどっちか休まして、家族旅行に行くみたいなね、ことやってるんですけど、で、まあね、いや、どっかじゃあ行こうっていうことで。で、まあ、今回はね、群馬県の水上の月夜のっていうのかな？あれ？え？水上市？月夜の市？なんかよくわかんないですけど、なんかその水上ですよ。群馬県の水上にね、ちょっと宿をね、取りましてね。はい。ちょっと山、まあ、そんなにね、町からそんなに離れてないんですよ。地図的にはね。距離的にはそんな離れてないんですけど、ちょっと山の上の方のね、まあ、隠れ家的なね、宿をね、もちろん、あれですよ。温泉、源泉かけ流しのね、宿をね、まあ、予約しましてね。じゃあ行くべ、ってことで。で、まあ、水上なんでね、どっか、まあ、どっか、見るとこあるかなと思って、で、まあね、こういう時も群馬県にね、住んでる、アースフィルジャムバンドね、ロックバンド、アースフィルジャムの、ボーカルの須藤くんにね、まあ速攻メールしてね、どっか、みなかみ行くんだけど、どっか、おすすめの観光スポットあるみたいなことメールしたらね、まあ須藤くんがちゃんとね、アドバイスくれましてね、まずはね、奈良俣ダムっていうね、ダムでね、なんか2番目の高さ、日本で2番目の高さを誇るロックフィルダムっていうことでね、ここもいいですよって。あと2つ目がね、宝川温泉かなっていうとこでね。で、日帰り可能温泉で、ここは混浴ですよと。ちょっとこれ、行ける方はちょっとチェックですよ。宝川温泉。巨大な混浴風呂があるっていうことでね。で、二つもらった。で、三つ目がね、天神平、谷川岳にあるスキー場ですと。で、まあ、年中ロープウェイが動いててね。まあ、そこのロープウェイから見る景色はすげえ綺麗ですよっていう、この三点ね、情報もらいましてね。で、ちょっとネットで調べたらね、まあね、結局、混浴風呂って、家族向けじゃないじゃないですか。ね、今さらね、ね、あれですし、家族で奥さんと混浴っていうのも どうかと思うし、で、ね、他のね、人がいてても家族で行ってりゃね、もう情緒ないじゃないですか。だから、まあ、混浴風呂はねえなっていうのが、まあ、僕の中であって、あとね、その、ロープウェイ調べたらね、これね、高いんですよ。往復で2000円くらいでね、ちょっとね、これもね、金なし家族にはね、ちょっと敷居高かったんで、この二つはちょっといけないなってことで、奈良俣ダムっていうね、うん、ダムだけ、行ってきました。ね、雰囲気あってね、良かったっすよ。で、一応写真とかも撮ってね、で、あと、ね、近くにもダム、なんとかダム、どう忘れしちゃったな。なんとかダムっていう、まあ、ダムもあって、まあ、写真をね、撮って、それをこう、インスタグラムでね、アップしてね、それを、まあ、公開したらね、うちの会社の同僚のね、ケンちゃんからね、ついてもらってね、レッド・ゼペリンのね、ジャケ写みたいだね、みたいな感じでね、言ってくれたりしてて、この辺のダム、結構ね、雰囲気ありましたよ。でね、ダムにね、うん、まあ、行ってね、ダム、見ようと思って走ってたらね、雪がね、パラパラ降ってきましたね。で、まあ、だいぶね、かなり山の方行ってたんだ。ああ、やっぱりちょっと今日、やっぱりあれか、雪、やっぱ降るんだね。この辺まで高くまで来たらね、雪も降るんだね、とか言っててね。で、まあ、 ちょっと降ってきたからさっさとまあ下に降りようみたいな感じで、うん、まあ、そんなに長いもせずにね、じゃあ宿向かおうみたいな感じで、宿に向かったんですよ。それでね、ちょっと話が、ね、僕ね、話がね、途中でね、着地点が見つからなくなることがあるんで、まずね、今日の話ね、何をね、最後に言いたい、最後に何を言いたいかっていうのはね、まあ人間ね、諦めずにね、まあ、そこそこ、もがいてたら、誰かが助けてくれるぞと。やっぱり人っていいなっていうことをね、まあ、喋りたい だけなんですけどね。着地点一応そこなんですよ。そこにちょっとたどり着かないかもしれないんですけど。で、まあ、その、みなかみね、車で向かったんですけど、その、うん、まあ、うちの家族車をね、まあ、もちろん、タイヤって普段ノーマルタイヤで、で、まあ、スタッドレスタイヤとか持ってないんですよ。ね、うん、セレナっていう車なんですけど、やっぱりミニバンだとね、やっぱりスタッドレスだけでも、まあ、10万ぐらいするんで、あんな高いんでね、なかなか買えないんで、まあ、僕の通勤のね、軽だけね、スタッドレス、まあ、どうしてもっていうことで買ってあるんですけど、セレナには、まあ、スタッドレス持ってなくてね、まあ、ノーマルなんでね、で、その、みなかみ行くのにね、まあ、どうかなと思ったんですけど、これね、関東の人とか、あと新潟とか、その、向こうの方と行き来する人はわかると思うんですけど、その、うん、12月とか、その、まあ、ちょっと雪降るかなっていう時でもね、その、群馬と新潟の間に三国峠かなっていうね、その、まあ、でかい、まあ、あ、三国峠じゃない、三国トンネルか。その、一個山がでかいのがあって、ちょっと僕もはっきり、うまく説明できないですけど、そのね、群馬と、その、新潟の間の山があって、そのね、山をね、越えない。その、新潟の方に行かずにね、群馬の方だと、まあ、雪大丈夫だろう、みたいなね。まだ12月の半ばだとね。っていう感じなんですよ。ただその、三国トンネルっていう、まあ、トンネルを抜けて新潟に入るとね、もう、景色変わるぐらい、バーって雪になったりっていうのがね、まあ、よくあるんですけど、まあ今回行くのは水上なんでね、うん、雪も大丈夫だろうっていうね、ちょっとね、考え、まあ考えというかまあ大体みんな結構そういう感じの人多いと思うんですけど、でまあ僕もね、まあ水上だから大丈夫だろうっていう感じでね、うん、車、ノーマルの車で行きましたよ。でまあそのダムで、まあ雪がね、降ってきたんで、ああ、と思って、でまあ降りてきてね、でまあ、ダムの方から、宿の方にね、うん、ブーって車走らせててね。だ、まあ、宿がね、やっぱかなりね、やっぱ山をずーっとね、登ったところにあるっていうか、そうか、その麓のね、町からね、ずーっとや、宿に向かう道がもうかなり急な坂でね、うわ、すげえな、この急な坂、と思いながら、これ、ほんと雪降ったら、ダメだね、これもう絶対無理だよ。ひょっとしたらこれスタッドレスで無理なんじゃねとか言いながらね、神さんとね、話しながらね、ずーっとね、うん、山の方にね、宿の方にね、向かって行って、まあ宿に着きましたよ。で、宿に着いてね、ああ、着いた。まあね、いい感じのとこですよ。で、よかった、いいな、つって、まあ、部屋入って、とりあえず風呂入ろうか、つってね。うん。宿に着いて、風呂入ったんですよね。で、風呂入ったら、ちょうどそこにね、他のね、旅行客のおじさんが二人でね、来ててね。で、あ、こんにちはって、これどっか来たんですかって言ったら、まあ僕ら埼玉がね、埼玉です、とか言ってたんで、あ、そっちの人、茨城のね、土浦の方から来ましてね、みたいな話しててね。そのおじさんがね、今晩なんか雪降りそうですなぁとか言うんすよ。で、え?と思って、あ、そうなんですかって言って、ああ、予報見てないですかって言われたら、僕ふとね、あ そうだ。本当アホなんですけど、はあ、天気予報見てないと思ってね、前の日のね、ちょっと自分のね、寝る前を考えたらね、ちょうどね、この、ポッドキャストをね、配信したがためにね、音声をね、編集しててね、で、もう、その、ギリギリその、寝るタイムリミット、次の日、まあ朝ね、もう、みなかみ頃に4時半頃起きるっていうので、もうギリギリタイムリミットギリギリまでね、編集してね、で、ポッドキャスト上げてね、寝ちゃったんで、肝心な、天気予報見るのをすっかり忘れてましてね、それに気がついて、あっと思って、え、雪っすかって言ったら、雪来るみたいだね、とかつって言われて、うわぁ、雪か。いや、僕、車、ノーマルタイヤなんですよ、って言ったら、その人がね、ノーマルで来たんすかとか言われたんですけど、ただね、まだ僕の中でね、その、みなかみっていうのって、あ、雪降るっつったってな、大丈夫だろうと、な、降ったってそんなね、大して来ねえだろうと、来ても苗場の方の、そのね、新潟の方だろうと思って、まぁ、あ、ちょっとね、まだ舐めてたんですよ。で、息子と二人でね、ちょっと、じゃあ、露天風呂入ろうかって言って、露天風呂バーって入ってたらね、まあ、5時半、6時前かな、6時ぐらいに入ってたら、もう、白いものが、パラリ、パラ、パラみたいに来て、うわぁ、やっぱ来た、もう来たと思って、パッともうね、空見たらね、もうね、やばいぞー、やばいぞーみたいな、なんていうか、こう、雪空って、なんとかな、こう、まあ、トラックドライバーのこの、直感っていうか、で、わかんないですけど、やばい、これはやばい、みたいな、うん、空でね、ほら、来そうだ、みたいな、でもう、やっぱり、それして思うとね、意識がそっちに行っちゃうとね、もうやっぱり、ごっつ寒く感じて、うわ、気温も低いと思って、たら、もうね、思ってたらね、パラリパラリパラリパラリどんどんどんどん雪が増えていくんですよ。降る量が。からね、まあね、最初本当にね、10分ぐらいですよ。源泉かけ流しのね、温泉。ああ、いいなと思ったのは。あとはね、もうね、うわやばいこれはやばいみたいなね。でもね、こう、まあ、まあ、一家の主としてね、お父さんたるゆえ、やっぱりね、常にやっぱりね、家族にはね、冷静なね、表情とか雰囲気も出しとかないとダメだと思いながらね、まあ息子もね、あ、雪だねーとか、息子なんか喜んでるんですよ。あ、雪だーとか言ってた。で、こっちはね、いや、うわ、やばい、こんな、夕方の6時から雪ってどういうことやねんみたいな話、もう、かなり焦ってて、でもそれは出さずにね、あ、雪降ってきたねーとか言ってたら、もうね、うわーって降ってきて、あのね、まあ、僕、関西人で、生まれも育ちもまあ関西でね。で、まあ東京に出て18年、でまあ東京です、関東で住んでるじゃない、まあ埼玉ですけど、あのね、関西人、関東人ってね、やっぱりね、雪にものすごい弱いんですよ。あんまり見たことないし、年に1、2回しか大雪降らないし。だからそのパラパラって雪降ったぐらいでね、なのんっていう、まあ東北地方とか北海道の地方の人にしたらね、そんな何言うてんねんみたいな話かもしんないですけど、もうね、心臓バクバクっすよ。もうこれしんしんと降ってくる感じ。そしたらね、もうね、雪が溶けない。もう露天風呂の横にあるそのちょっとしたスペースも全然雪溶けずにどんどん積もっていくんですよ。やばいわ、やばいわ、やばいわ、やばいわ、みたいなね。感じになってきて、もう、温泉なんかもう、入ってる情緒も減ったくるもないっすよ。やばい。でもね、まあ、じゃ息子は遊んでたんでね、まあそれ見て、で、そこそこの時間でね、もうすぐ切り上げてね、じゃあ、出るかっていう感じで出て、まあ、外出たらもう、白いんですよ、周りが。やっべえ。夜からこれみたいな感じで。バクバクバクバク、心臓バクバクバクバクバクバクバク。まあ、とりあえずでも冷静を、なんていうの を保て、保て、保てと思いながらね、心でドキドキ、顔は笑顔でね、ああ、つってね、部屋行ったら、部屋行って、しばらくしたら、かみさんとね、娘が帰ってきて、雪だね、雪だね、雪だとか言ってて、まあ、二人ともちょっと喜んでるんですよ。まあ、かみさんの方はね、雪、これ大丈夫かなってちょっとあったんですけど、まあでも基本的に喜んでるんですよ。で、まあ僕もね、まあ、まあ、どうだろうな、いや、でもな、予報見てなかったよ、とか言って、じゃあテレビつけよう、とか、テレビつけたらね、夜のニュースで出てね、関東地方は晴れ、おおむね晴れ、ただ山沿いで雪ですね、っていう。あのね、あ、山沿い雪、みたいな。普段はね、晴れで山沿い雪の、その山沿い雪なんてもうね、もう聞き逃すような日常ですよ。この時ほどね、この山沿いは雪っていうね、言葉がね、あれですね、耳の中でとか脳の中で繰り返したことなかったですね。雪、山沿い、ここ山沿いやー、みたいな。山間部は降り降り続くでしょう、みたいなね。やばい。やばいと。でもね、まあ、とりあえず、まあ、飯食おうか、みたいなね。あ、まあ、まあね、飯食おうか、まあ、しゃあない。もうね、考えててもしゃあないし、と思って。で、飯食ってても、もう全然味なんかしないですわ、もう、こっちは。で、お酒飲むの、つったら、まあね、とりあえず酒も、この日との、この日はね、ちょっとね、奮発して、いつもはね、焼酎飲んでるんですけど、この日はね、第三のビールをね、第3のビールを、買ってきてね、もう何本だっけ、356本と502本か、もう買い込んで、もう飲むぞっていう感じだったね。とりあえず飲んでもね、うまくないっすよねって、うわー、どうしよう、ノーマル、どうしよう、みたいな感じで、でも家族はまあね、そんな危機感ないんですよ、あ、雪だね、みたいな。で、まあ、ちょっと、外見てくるわーつって見に行ったらもうね、道路ももう真っ白っすよ。で、道路真っ白でもね、まあ、温度そこそこ高かったら、踏んだらこう、べちゃべちゃべちゃっていう感じでね、なんていうかな、そんなにこう、硬くなることはないんでね、埼玉とか関東だとね。でもちょっと踏んでみようと思ってね、足でね、道路の雪をグヤって踏んだら、カッツッ、カッツッと、もうね、雪が閉まっていくんですよ。全く溶ける気配なし。うーわー、やっべーこれ。やっべー、タイヤノーマルやし、やっべー。でね、例えばね、もう平坦なところでね、普通のこの街中でね、例えばいるならね、まあ、とりあえずゆっくり走ればどうにかなろうっていう感じなんですけど、ね、夕方ね、この宿に登ってきた時に、ものすごい登り坂ですよ。もうあれがもう自分の頭の中、走馬灯のように読み上がってね、わ、すごいね、これ雪降ったら本当やばいねって言ってた、あの二人、家族の会話が本当に、走馬灯のように蘇ってきて、はっか、やばいと、やばいと思って、でも、こんなんね、家族に見せれないじゃないか、こういう自分は。だからね、ちょっとね、まあね、ちょっと笑いながらね、部屋入っていったおかみさんがね、どうなのって言うから、ね、まあ、いや、ちょっとやばいね、と。ちょっとやばいね、これ雪は。って、そうなの、大丈夫なのとか、どうすんのつって、あ、まあまあ、なんとかなんじゃねえのつって、まあ、最悪、まあね、保険、自動車保険にさ、レッカーの無料のやつもあるしさ、もしあれだったらそれに来てもらったりとかするし、いろいろあるんじゃないのとかって、まあ、にっこり言いながら言ったらね、かみさんって結構ね、なんかね、僕の言うことに完全にこう信用するっていうかね、まあ、こんなゲスな男なんですけど、信頼はすごくあってね、そういうところで。だから、そうなんだっていう感じで、もうすぐに、安心しちゃってね。で、まあ、しばらくしてるとね、あれ、息子か娘がね、お父さん、雪やんだよって言うんですよ。でね、パッて外見たら、雪がやんでて、うわー、奇跡だー、ラッキー。まだこの程度なら、まだなんとかね、いけるやろと。 まあ、夜のうちにね、雪止んでくれりゃね、それはちょっとは凍るかもしんないけど、まあ、なんとかね、朝ね、ちょい日が出てきてね、太陽さえ、照ってくれればね、溶けるだろう、路面は、と思ってね。で、まあ、それが、9時とかかな、9時だったのかな、で、あ、止んでくれた、と思って、そしたらね、もう夜空にね、星が出てきてね、うわ、ラッキー、やっぱ神さんっていいんだな、よかった、と思って、俺の人生にそんな過酷なことって、そんなにね、こうね、やっぱり、なんとかなるんやな、と思ってね。で、まあ、そっからちょっとね、あ、じゃあ、大丈夫だね、って言いながら、ちょっとね、ビール飲んでも、やっぱりビールもやっぱうまいっすよ。うまい。じゃあ、ビール飲んでね、あ、うまいな、うまいな、つったらもう、結構もうベロベロ寄ってきてね。あ、気持ちいいわ、と思いながらね、じゃあ、お父さんは、ね、もう、あの、前の日もね、ポッドキャストの編集と配信で、結構遅くまで起きてたんで、もう眠かったし、さっきの雪のあれでもう、精神的にもやっぱりちょっと疲れてたんだよ。さっき寝るわ、つってね。まあ寝たんですよ。で、寝てね、ふっとね、夜中の3時ぐらい。やっぱりね、この仕事のね、仕事のあれで癖でね、やっぱりもう夜中目覚めちゃうんですよね。で、夜中パッて3時ごろ目覚めて、ああ、目覚めたと思って。あ、どうだろう。やっぱりね、気になるよね、外。どうだろうなと思って。パパパパってね、窓行って、カーテンガーッと開けて、窓をバーッと開けました。そしたら、積雪50センチですよ。タララーみたいな。みたいな。もう、ぐっすり、僕が気持ちよく寝てる間に、ぐっすり積もってまして、あかん。もうあかんわと。どうしようもない。こんなのもう車で絶対無理やと。夜中の3時過ぎですよ。でね。いや、考えましたよ。俺、朝起きてね。とりあえずそのね、保険会社のね、レッカーにね、まあ来てもらうのにね、ちょっと電話しよう。でも朝結構雪降ってたらみんな電話するから、多分、ちょっと待ってくださいとかなるから、早めに電話せなあかんちゃう、6時ぐらいに電話する、した方がいいかなとか考えてね、その手がいいかなと思ってて。んでね、僕、その、まあ、明けのね、日のね、夜またね、23時から仕事なんです、夜勤で。まあ、いつもの感じなんですけど、だから、とりあえず、家に4時、3時には、まあ、最低でもね、15時ぐらいに家に着いて、で、そっからね、寝てね、で、また9時ごろ起きて、準備しなあかんっていう、もうその日、起きてその日のスケジュールが結構きついんですよ。で、3時に帰ろうと思うと、だいたい3時間ぐらいかかるんで家まで。まあ、11時ぐらいにはね、こっち、なんとかね、脱出しないと、ダメなんで、と思ったら、レッカー呼ぶとしたの、じゃあ、順番待ちとかあるかもしれない。まあ、とりあえず6時と思って、まあ、それしかないなと思って、ああ、もうそれしかないなと思いながら、まあ、落ち着け、3時で落ち着け、6時まで。ああ、6時まで、あと他にやる手は、でもないなと思って、でももうね、もう心臓バクバクですよ。もう、ちょっと寝ようと思っても寝れねえっすよ。だからもう一杯ね、またね、これはちょっと酒でも飲んでごまかすしかないだろうなと思って。もう一杯ね、ちょっとビールね、飲んで。まあ、うまくないっすよ。ほんと寝酒のための、睡眠のための酒をね、クワッて飲んでね。落ち着けと思って。で、もう寝れないっす。全然寝れないっす。ああ、15分、30分、1時間。で、まあ、何やかんやでね、2時間ちょい経って、6時前になりましたよ。これはね、ちょっとね、電話しようと思って、保険会社に電話しました。すいません、ちょっと雪で、車が動けなさそうなんで、レッカーお願いしますって言ったらね、保険会社のね、ロードサービス、自動車保険のロードサービスのね、担当者がね、あ、お車どういう状況ですかって言うから、いや、今駐車場に車止めてるんですけど、ちょっと山の上の方で、もうね、雪が降り積もってダメなんですよ、って言ったら、あ、 お客様、申し訳ございませんが、当社のそのロードサービスの、その無料で、ご利用いただける範囲としましては、車が脱輪したり、ちょっとぶつけられたり、事故を起こされたりとかして、お車が走行不能になった場合のみ、無料の対象とさせていただいておりますと。ということは何ですか？今、確実に車動けない状態なんですけど、こういうの無理なんですかって言ったら、そういう場合は有料になりますと。がーん、有料。でね、僕もね、そういう時はね、あんまりごね、言ってもしゃあないじゃないですか。あんまりね、ちょっと言いましたよ。いや、ということは何ですか？例えば僕らがこれ車走り出して、どっかに、例えば、滑ってどっか崖にから落ちかけたりとか、どっかにぶつけたら来てくれるんですかって。あ、まあ、一応まあ、いや、そういうことに、でも、今の状態ではダメです、みたいなね、こと言われて、ああ、そうですか。まあね、あんまりごねても仕方ないんで、もうこれね、もう大人というかね、あ、わかりましたと。これでもうね、保険会社の労働サービスは×と。いや、有料かとんでね。レッカーね、有料で頼むってね、バカ高いですよね。で、ましてやね、週末、もう、明けは土曜日なんでね、土曜日休日でしょ？休日のね、こんな雪の中でしょ？いや、山間部でしょ？いくら取られんだろうと。でも、金銭的にもうね、うわともうね、まあ僕も結構ね、ケチでせこ男なんで、もうね、その金がかかる。それだけで額、今、その、宿はね、会員制のその、宿をね、取ったんで、宿のお金はね、ほとんど、まああんまりかからないんで、安くというか、これたのにね、こんなことでね、3万、4万もね、もうそこでまたね、こう、せこい精神ががっくりですよ。かかったと。なんとかなんねえかなと。でも JAF、普通ね、JAF とか思うんですけど、JAF なんかもちろん会員入ってないじゃないですか。保険会社のロードサービス入ってるんで。JAF だって金かかるなと。もうダメだ。つってもこれ落ち着かなあかんと思って。あかん、これ落ち着かなあかん。とりあえず露天風呂だと。息子がちょうどね、目覚ましてきたんで、もうこれちょっとね、ちょっとリセット。気持ちの中リセットせなあかん。どうしようもないと。ちょっと気持ちよくせなあかんと。なんとか自分をね、ちょっと冷静に戻さなあかん。息子にね、ちょっと露天風呂行こうかと。で、露天風呂行きましたよ。源泉かけ流しの。いや、もうね、いい時なら多分最高っすよ。でも、もう自分の中でもうこうね、落ち着かせること精一杯で、もう、その時のもう景色なんで、もう白い雪しかもう覚えてないですよ、今もね。もう息子大喜びですよ。子供は喜びみたいな感じで、露天風呂駆け回りみたいな感じでしたけど。でね、まあ、とりあえず露天風呂も、まあね、そんな楽しめずに上がってきて、で、ちょっとね、宿の人がいたんでね、掃除機、ちょっとロビー、掃除機が駆け出してたんで、あ、すいません、こうで、ちょっと、車、ノーマルタイヤで、宿のその管理人っていうか、その、夜勤の人も、ノーマルですか、みたいなね、感じになっちゃって。で、いやー、ただ、私、ちょっと、夜勤のものなんで、朝7時にならないと、ちょっと、管理人が支配人来ないんで、ってことなんで、で、あ、わかりました、ってことで、とりあえずね、30分ぐらい、ちょっと、ね、その、支配人がね、車で待って、で、まあ、7時になったんで、すぐね、行きましたよ、支配人のとこに、ロビー、フロントにね、すいません、ちょっとバカで、ノーマルできちゃいまして、つったら、社員にも、わー、そうですかっていう感じでね。で、僕はね、すいません、まあ、多分ね、こういうバカなね、お客さんも、今までね、経験でね、対応されてると思うんですけど、どうですかつったら、あ、まあ、あるには、 ったんですけどみたいなことを言われあって、あそういう時ってどういう風にみたいなね。だから僕的にはまあそれはレッカーさえ読んでね、レッカーでなんとかね、その金さえ貼りゃまあね、なんとかはそれはできるかもしんないですけど、なんとかで宿の人もね、やっぱりねお客さんじゃないですか。だからやっぱりね、下手なことは多分しないし、宿は宿なりにね、そういうね、バカな客のためになんかその雪対策というかね、してるだろうとは僕思ったんでね、もうすがる思いですよ。そしたら、いやー、やっぱりジャフさん呼んで、ジャフさんに、引っ張っていってもらいましたね、みたいなこと支配人が言ってて、やっぱそうか。で、チェーンとかお持ちじゃないんですかって言われて、僕も、いや、ないんですよ。だからまあ、例えばね、支配人の方からね、いや、ちょっとうちにも、ちょっと予備でチェーンが、みたいなこと出るかなと思ってんけど、出ないですね。出ないです。もうじーっと二人でね、沈黙の、あー、みたいな。で、僕も、あ、わかりました、じゃあって言って、こう、下がっちゃうとね、何も出てこないんで、ちょっと粘ってみようと思ってね。支配の前でね、あー困った困ったと思いながらね、ちょっとじーっとちょっとね、なんかね出てこないかなと思いながらね待ってたんですよ。そしたら、まあ、僕の中でものすごい長い時間ですよ。すっごい長い時間でも多分 10秒か15秒くらいだと思うんですけど、長い時間のね後にね、支配人がね、あーじゃーみたいなこと、じゃあ地元の自動車屋さんが、8時半に多分開くと思うんで、ちょっと頼んでみますよ、みたいなね。おーと、そうですか。それはどういうふうにって言ったら、いや、もうやっぱりキャリアカーで運んでもらう。その下にね、ふもとにホームセンターがあるから、そのホームセンターまでキャリアカーで運んでもらって、そこでチェーン買ってもらうしかないんじゃないですか、みたいなこと言われて、そっか、キャリアカーかー、と思ってね。いや、ね、キャリアカーって言ったら、車をね、乗せて運んでくれるやつですよ。やっぱり自動車屋さんじゃ、で、やっぱね、金かかるか。それはね、ただじゃ絶対なんも無理じゃないですか。だから、金かかるな。でもね、その支配人に、もう支配人も、ね、に僕なんかすがる思いから、そのいくらですかとか値段なんか聞けねえし、とりあえずね、やってくれることをね、あれしかないじゃないですか。応援するかないじゃないですか。だから、ちょっとね、軽くね、ちょっとあんまり持ち金ないんですけど、銀行振り込みとかでも大丈夫ですかねとか一応ね、こう、ジャブな感じでね、話言って、まあ多分大丈夫だと思いますよ、とか言われてね、そのいくらぐらいでとかって、そういうのも出ずにね、支配人からね、わかりました、つって、とりあえずね、8時半までね、もう生きた思いせずにね、部屋で待ってね、そうしたらね、8時半にね、電話かかってきて、で、ブーブーブーって電話かかってきてね、部屋のルーム電話にね、で、支配人から電話で、自動車さんの手配できましたんで、みたいな感じで。お、ラッキーと思って。で、たたたっと降りていったらね、やっぱり一応キャリアカーがね、来てくれるんで、9時半ぐらいに来てくれるんで、キャリアカーに車乗して、旦那さんだけキャリアカー乗ってもらった後のご家族さんはちょっと申し訳ないですけど、タクシーで、みたいな感じでね。もうね、まあ、どうしようもないじゃないですか。もう僕も諦め、もうとりあえず、この山から降りれないと、もう僕も、次の日の仕事のこともあるし、仕事、休んだら、それで結局また収入減るでしょ？ね、でも、ね、収入も減るし、解禁手当とか、うちね、一回休んだらでかいんですよ、解禁手当が削られるのが。だからね、かなり痛手なんで、とりあえず、家に帰る手段をと思って、もうとりあえず藁をすがる思いでね。わかりました。でも値段わかんないですよ。もう自分の中で、金かかる。こんなんだったら7000でも8000でもいいからチェーン買っといたかったら、もう本当にね、情けないというか、やっぱこのね、この冬のこの山、冬山に対する備えっていうか、みんな大事ですよ、本当にね。 あの、なんかね、こう、大丈夫やと、こう、世の中、日常思ってて、その、大丈夫じゃなかった時の、その自分のね、無念さっていうのないですね。すいません、こんなぐだぐだ、ちょっとすいません、喋っててね。で、9時半になったら、ね、ちょっと話、ちょっと、あの、ちょっと端折っていきますけど、ちょっと長くなっちゃってきたんで。で、9時半になってね、キャリアカー来ましたよ。お前、ガタガタガタガタって、車いた、来てくれた、と。もう、とりあえず僕もね、なんとか、で、ちょうどね、もうその頃になってきたらね、もう、太陽出てきてね、だいぶね、いい感じになってきたんですよ。で、徐々にね、こう、もう、雪も溶け出してきて、ただもう、道路なんかもうガチガチです、アイスバーンですよ。絶対走れるもんじゃないというかね。で、キャリアカーはまあスタッドレスでね、来て、まあ、来てくれて、まあ、多分地元なんで大丈夫から上がってきたんでしょうからね。だから、ああ、来てくれたと思って。で、キャリアカーに、の人に、あー、ありがとうございます、とか言って、あ、じゃあ車、積みますからね、とか、つって、その前にちょっとね、家に、ちょっと灯油持ってきたんで、つって、ちょっと灯油持ってきますよ、つって、灯油を持ってね、トコトコトコって、ちょっと歩いてたらね、そのね、宿のね、真正面がね、そのね、自動車屋さんのね、家で、あれ？なんだよ、家の横かよ、これ、と思って、あれ？と思って、ほんで、いや、ひょっとしたら、こう、例えばね、その、なんか、ついででここまでね、まあ、たまたま来たんで、まあ、ついでなんで、ちょっと安くみたいな感じとかね、その値段的にちょっと安くなるのかなとか、若干思いながらね、まあ、そこでちょっとまだ僕もね、そのせこい、なんていうかな、定価じゃなくみたいなね、感じ。んで、結構ゆる、その、結局そのお客さんを待たしてでも灯油をその家に持っていくみたいな、ちょっとゆるい感じだったんで、これ結構きっちりはしてねえかなっていうね。もうここまでだったら、その、もうこれで下まで下ろしてもらえるっていう確信はまあ、あるし、で、太陽も出てきたんで、これだと国道はまあ大丈夫だろうみたいなね、感じもあったんで、あ、下まで下ろしてもらえれば今で借りるな、みたいな感じで。だから、あとはちょっとゆる、あとはもう、あとは値段ですよ。いくらぐらいかな、いくらぐらい。もうそこばっかりで。いくらぐらいかなと思って。で、まあ、車積んでもらってね。で、ガラガラガラ、積んでもらって、ほんで、助手席乗って、すいません、本当ありがとうございます、とか言って、いやー、ね、いや、よく、こうやってね、ありますよー、とかって、ね、車屋さんが言ってて、あ、よくあるんですか、はい、だろうね、去年もね、ここのね、お客さんがね、やっぱりね、帰りなくてね、もう来たんですよ、つって。あ、そうなんですか。それでね、去年はね、もう一個、大変なことがあってね、あれですよ、お客さんがね、大丈夫っつってね、途中まで行ったらね、途中でね、車がスリップしてね、谷、ガードレールバーンぶつかって谷に落ちそうになってね、もう大変な感じになって、で、そこでね、ここの支配人がね、車でね、助けに行ったら、支配人の車までね、滑ってね、もう荷台どうしようもなくなりましたね。で、僕、助けに行ったんですよ。って言ってた。ああ、そう、やっぱりそうですよね。やっぱこんな、下手に出ちゃダメですよね。とか言って、いや、もうね、あの時、兄貴もね、ほんと参ってましたわ。とか言うから、兄貴え、兄貴ってって僕聞いたら、あのね、支配人僕の兄貴です。へえええ、お兄さんなんですかあの人。ああ、そうって、いつもこき使われてますわ、みたいな感じで。ああ、そうなんですか、身内ですかみたいな。だから、ああ、そうなんですか、って僕の中で、あれひょっとしてこれ、結構、あれひょっとしたらこれ、ただみたいな、あそこまで調子こいてました。頭の中の妄想が。でも、ちょっと自分なんかテンション上がっちゃって、いや、そうなんです。いや、本当ね、もう本当にもうお兄さんにも助けて、もう僕どうなることやと思って、つったらもうね、やっぱね、やっぱこうね、ここら辺ってその、みなかみでもね、その宿のあたりのその山、一山をね、上がると本当雪がね、そこだけ降ったりとか、本当読めなくて怖いところで、みたいな話でね。で、まあ、でもね、まあ、懲りずに来てくださいよ、みたいな話で、いや、もう、今度、春とか夏に、また、必ず来ます、みたいな話しててね、僕ももう、お調子、なんとかな、こう、上手してね、いや、いいとこですよね、ここ、みたいな感じで言ってて、いや、ね、いいっすよね、なんやかんや、なんやかんや、とか言いながらね、で、いや、おととしはここで車がスピンして、立ち往生して、みたいな話とかね、そのもう、宿からその麓まで降りる道がね、もう結局雪ですごい凍ってたりとか、アイスバーンでね、 ここ気をつけた方がいいんだから、もうそこで、その道であった、その事故のね、前にあった事故の話ずっとされて、つくづく、よかった、家族、見切り発車で家族と一緒に降りんでよかった、と思いながらね、まあ、なんとかね、無事、ふもとのね、ホームセンターまで、車で、まあ、降りたらそんなかかんないですよ。で、ホームセンターに、着いてね、で、で、僕、その時もう持ち金なくてね、2、3年しか持ってなかったんで、で、神さんとか、子供たちタクシーでね、ちょっと後から来てたんで、すいません、ちょっと僕、持ち金ないんで、で、まあ、神さんも1万円ぐらいしか持ってなかったんですよ、その日はね。で、まあ、多分ね、何万かかかるからすいません、ちょっと、もう、ありやせな、ないんで、振り込みでもいいですか、って言ったら、まあ、値段も僕もちょっと聞けない、まだ、その時聞けないから、振り込みでも大丈夫ですか、あー、振り込みですか。とか言って、あ、やばい、できないかなと思って。で、まあね、まあ、その後にね、いや、ちなみに、おいくらですかって言ったら、あ、5000円くらいでいいっすよ。うわぁ、5000円で済んでるの、ラッキーみたいな、もう、自分の中では、もう、わぁ、あ、いいんですかいや、って言ってたら、いや、いいです、いいですよ。みたいな感じで、うわ、ラッキー。5000円だったら、神さん持ってるんで、もうちょっとタクシー来るんで、つったらもう横で、バーン、タクシーがもう、ジャストタイミングで、タクシーで横の時で、バーン来て。で、タクシーの、人がね、さっきあれだって、キャリアカーで運ばれてた車だとかね、タクシーのうんちゃんに言われて、笑われてね。で、神さんに5000円もらって。で、僕ももうね、5000円だけど、ね、もう嬉しいじゃないですか。で、もうありがたいから。で、つって、で、ちょっとこれで、ちょっとあったかいものでも飲んでください、つってね。500円ちょうどあったんで、で、消費税とあったかいものでも、つって5500円渡してね。どうもどうも、で、領収書とか、いや、もう領収書いいです、いいです。本当ありがとうございました、ありがとうございました、つって、まあ、また来てくださいよ、みたいな感じでね。いや、もうほんで、まあ、もうね、下まで降りたら、もうあれですよ、道もね、溶けてて、もうこれ帰れると。いう感じでね、ちょっと長いダラダラ喋ってしまいましたが、いやー本当にね、でまあ無事にね、埼玉の帰ってきて、昼の1時ぐらいにはね、家に着いてね、で次の日も、次の夜もね、問題なく、会社に行けたっていうね、終わりなんですけど、いやーやっぱりね、浅はかにというか、早がっててね、こう、危険なところに飛び出したり、するのも危ないし、あと、なんか、やっぱり人って、いいっすね。誰かがやっぱりね、手差し伸べてくれるんですね、人生ね。まあ、そんな感じの話です。今回はこれでおしまいです。メールの方ね、内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはトラニーのボイスメモでキーワード検索してください。今回もお聞きいただきありがとうございました。この後もいい時間お過ごしください。トラニーでした。